こんにちは。家の前で待たせてごめんなさい。宿題のプリントですよね。これとこれが明日までの宿題で、これが来週までですか？わかりました。頑張ります。わざわざ持ってきてくれて、ありがとうございます。いつもいつも、ありがとうです。今日もプリントたくさんですね。けれど、学校に行っている人たちはもっともっとお勉強しているのですよね。すごいです。ちょっと待ってください。昨日いただいた宿題、一人でやったので、すみませんが、代わりに提出してくれませんか？いつもいつもごめんなさい。クラスが同じで、家が近いからという理由だけで、こんな面倒なことに巻き込んでしまってごめんなさい。手間ですよね。あなたの時間奪っているような気がして。あんまり気にしていないですか？そうですか。けれど、黙り込んでしまってごめんなさい。一人でいる時間が長いせいか、会話が苦手で、と思ってしまったり、急に喋るのをやめちゃったり、声もちっちゃいですよね。すみません。ともかく、いつも、代わりに持ってきてくれて、代わりに提出してくれて、ありがとうです。本当に、ありがとう。体の調子ですか？今日は元気です。本当ですよ。そう見えないかもですけど。別にいつも通りなのに、顔色悪いけど大丈夫とよく言われてしまいます。長い間立たせっぱなしでごめんなさい。そうですね。では、また明日です。はい。明日も学校行けないと思います。 体調が悪いわけじゃないんだけれど、そのですね。そうですね。無理はしないことにします。ありがとうです。じゃあ、また明日です。なるほど。これが明日までのプリントですね。それでは、今日はこちらのプリントの提出お願いしてもいいですか？それで、これが新しいプリント。いつもより多いように見えますが、頑張ります。宿題ちゃんとやって偉いって、みんなやってることだから偉くはないと思います。授業を聞いていませんから、苦労はしますけど、自業自得だから。私が悪いから。それでも一人でやっているのはすごいって、すごいとか偉いとか、そういうことを言われると、なんて返せばいいのかわからなくなってしまいます。だって私は不登校だから、悪いことしているから。あなたはお母さんや先生みたいに、私が学校に行かないこと責めたりしないのですね。はい、よく言われますよ。どうして学校に行かないのとか、元気そうだし明日こそは行きなさいねとか、言われるたびに胸が苦しくなります。そういう話題が出るたびに、自分の部屋に戻って部屋の隅っこで毛布にくるまっていろいろと考えるのやめたくなります。 あなたは学校に来いとかそういうこと言いませんよね。興味がないだけでしょうか。それとも心遣いでしょうか。どちらにしてもそのありがとうです。あまり触れられたくない部分なので、それにしてもなんででしょう。お母さんや先生とお話しするときより、あなたと会話するときの方が気が楽です。人と会話するときの息苦しさというのがないです。どうしました？私変なこと言いましたか？そうですか。何でもありませんか。ところで、今日は学校でどんなことがありましたか？文化祭の準備ですか？文化祭。そうですか。文化祭か。昔から体が弱いので、文化祭や運動会に参加したことがないのです。準備頑張ってください。それでは、また明日です。で、え？明日は土曜日だから学校お休み？あ、だからプリントも普段より多かったのですね。引きこもっていると曜日感覚がわからなくなってしまうのです。そうですね、お休みですね。明日と明後日はあなたに会えないのですね。それでは、また月曜日にお会いしましょう。さようなら。今日もありがとうございます。その、なんだか改めてになりますが、毎日来てくださってありがとうございます。突然どうしたのって、そのですね。 そろそろあなたがプリントを届けてくれるようになってから、その1ヶ月なのです。面倒じゃありませんか？断ることもできたはずです。まるで私があなたの時間を奪っているように思えて。気にしていないと言われても、すごく不安になってしまうのです。そんなこと言うなら学校に行けという話なんですけれどね。学校。本当にいつもいつもありがとうございます。すぐに謝ってしまうし、すぐに暗くなってしまう私ですが、これからも仲良くしてくださると嬉しいです。この1ヶ月本当にあなたに助けられてきました。たくさんたくさんあなたからもらっています。何をって、そのいろいろです。で、そんなこと言われると、私照れてしまいます。また黙ってしまいました。ごめんなさい。どうしてあなたはそんなに私に優しいのですか？そんなに面倒ではないですか？そうですか。もしかしてあなた、気が長い性格です？って、悪い意味で言ったつもりはないですよ。まったりしているというか、のんびりしているというか、雰囲気が柔らかいというべきでしょうか。で、褒め言葉に聞こえないですよね。言葉の選び方が下手です。すみません。会話って難しいです。学校、実は行こうと思えば行けるのです。元気な日なら外出はできるので、めったに外に出ないですけど、行こうと思えば。けれど怖いのです。人の目とか 声とか、そういうの怖くて。それにこの白い髪とか嫌な思い出がよみがえって息をするのが苦しくなるのです。学校という空間が嫌いなのです。他人が怖いのです。自分が悪い方へ悪い方へ考えているだけというのはわかるのですけど、どうしても怖くて。ごめんなさい。あなたの前では普通に話せるのは、あなたとの会話は息苦しさがないのです。むしろそのこんなことを話せるくらいには気が楽なのです。どうしてでしょう。これからも話し相手になってくださると嬉しいです。学校には行きたくないけれど、あなたには会いたいって、わがままですね。なんでもないです。あ、そうだ、祖母からみかんをたくさんもらったので、よければ少しもらってくれませんか。お裾分けというわけではないですが、その本当に量が多いので食べきれないので。いえいえ、お礼を言うのはこっちの方です。みかん美味しいですよね。祖母の育てているみかんなのですが、とても甘いのです。甘々です。私は大好きです。それではみかん取ってきますね。明日味の感想お聞きしますね。こんにちは。その今日は外に出たくないです。ごめんなさい、体調悪くて。まだパジャマなのです。あまり見られたくないので、その今日は扉越しでお願いします。この姿を見せるのは恥ずかしいです。本当に恥ずかしいです。宿題のプリントポストに入れておいてくださいませんか。そうで ですね。あなたの言う通り、寝ているべきなのかもですけど。けれど、その、会いに来てくれたのが嬉しくて。少しでいいからお話ししたくて。その、今私すごく恥ずかしいことを言ったような。頭ぼーっとしてます。寝るべきかもです。けれど、その寂しいのです。体調があまり良くない日はいつも寂しくなっちゃって。で、こんなこと扉越しで言われても困るだけですよね。ごめんなさい。こんなの迷惑ですよね。気持ち悪いこと言ったかもです。電話でやりとりです。あの確かにそれなら寝転びながら会話できますけど、私あなたの電話番号知りません。え、教えてくださるのですか？いいのですか？多分私、電話でも、うまく話せないですよ。つまらないですよ。きっと、と思ってしまいます。もごもご喋るせいで、聞き取れなかったりするかもです。多分黙ってしまいます。それでもいいのですか？わかりました。なんだか照れますね。それじゃあ30分後にあなたの方からかけてくれますか？心の準備したいなって。で、今、あなた、笑いましたよね。顔を見なくてもわかります。準備必要なんですよ。いきなりだときっと何も喋れません。楽しそう？そんなことないです。体調すごく悪いです。これは本当です。ともかく今すぐは無理です。30分後です。お待ちしていますね。もしもし。 の声大丈夫ですか？小さくないですか？聞こえていますか？よかった。では、改めまして、こんにちは。電話、めったにしないので、その、緊張しています。すごく緊張しています。めったにしないというか、もしかしたら電話数年ぶりかもです。大げさって、その本当の話です。笑わないでくださいよ。友達いないですし、母親とは話したくないですし、本当に久しぶりです。何を喋ればいいのでしょう。はい、体調は少しだけ良くなりました。まだ頭ぼーっとしてますけど、わがままに付き合ってくれてありがとうございます。いきなり会話相手になってほしいって、そのあなたの時間を奪っているように思えて、けれどあなたは心よくいいよって言ってくれて、そのすごく心細かったのですけれど、今はあなたに救われています。誰かとお話ししたいけれど、お母さんと喋るのは嫌いだし、私一人っ子ですし、友達はいないですし、そのあなたがこうして誘ってくれて、すごく嬉しいです。お電話ありがとうございます。話題、元気な時は普段何をしているかですか？そうですね、普段何をしているか、ぼーっとしています。はい、ぼーっと、ぼーです。本読んだりです。あとゲームも少しします。他には、寝ていることが多いです。趣味、少 くないです。つまらない女の子でごめんなさい。あなたはサイクリングが好きなのですか？お出かけするのが好きなのです？はあ、一人旅か。楽しそうです。私はそのインドアなので、あなたみたいな人が物珍しいというか、なんというか、その興味あります。写真とか撮るのですか？今度見てみたいです。お父さんの本棚にあるのを少しずつ読んでいるのです。お父さんが本大好きで、すごく大きな本棚があるので、そこから毎日少しずつです。家から出なくても本たくさん読めるのです。そのせいでより引きこもりになっているような。はあ、私とあなたなんだか趣味が真逆ですね。おすすめの本ですか？おすすめおすすめ、おすすめできないようなものを読んでいるわけじゃないですよ。そのですね、人に何かを勧めるという経験があまりなくて、そのまた今度会う時までに考えておきますね。また今度ですか？なんだか私たちいつの間にか毎日会うことが当たり前になっていますね。で、宿題は毎日出るのですから当然ですよね。すみません。あなたのお話を聞いていたら、少し外の世界に興味が出てきました。けれど、ずっと私はこうして引きこもっていて、ずっとこうして一人ぼっちなんだろうなって、そんなことを考えることがたまにあります。って今あなたと会話をしているのにこんなことを言うのはあなたに失礼ですし、困りますよね。ごめんなさい、変なことを言って。本当にごめんなさい。あの先ほど、今はあなたに救われていますと言いましたが、最近の私はあなたに救われてばかりですよ。特 別なことはしていないかもですけど、あなたにとって普通なことが私にとっては特別だったりするのです。まだ時間ありますか？ではもう少しお話ししたいです。その迷惑じゃなければですけれど、よかった、ありがとうございます。今日もプリント持ってきてくださってありがとうございます。学校お疲れ様です。今日は一日どうでしたか？そうですか。文化祭の準備順調のようで何よりです。あと1ヶ月くらいなのですか。楽しみですね。で、あれ参加しないのに楽しみって、その、なんで楽しみって言ったのでしょう。自分でもよくわかりません。そうですね。それよりもプリント。今日もいっぱいですね。頑張ります。と言いたいところなんですけれど、その実は提出するべき宿題まだできていなくて、これ明日提出ですよね。その学校に行ってない分、もちろん一人で勉強はしているのですけれど、私数学が苦手で、どうしても数学でわからないところがあって、けれどお母さんには聞けないし、というかお母さんとは会話したくないし、それで数学のプリントだけ真っ白で、今まで何度かわからない部分は空白で提出することはありましたが、さすがに真っ白はダメですよね。あなたに謝ってもあなたが困るだけですよね。先生、きっと怒ります。学校に来いってきっと言います。ちゃんと学校で勉強しろって。学校。嫌だ。子供のわがままだと分かっています。けれど怖いよ。手伝ってくれるのですか？いいのですか？ それはすごく助かるのですけれど、あなたの時間を奪っているように思えて、ただでさえ手間を取らせているのに、そんなに気にしなくていいって、そうですね。とりあえず宿題は何とかしないとですね。お言葉に甘えていいですか？本当にいいのですか？ありがとうございます。座らせてほしいって。そうですよね。立ちっぱなしですものね。おうち。あなたがお家にあげるのは、構わないんですけど。緊張します。男の子を部屋に招くなんて、初めてなので。けど宿題やらなきゃですよね。その前に、部屋片付けてきていいですか？ごちゃごちゃしているので。15分ほど、いえ、10分ほど待っていただけますか？しばらくお待ちくださいませ。ませってなんだろう。緊張しています。ともかく、ちょこっと待ってください。ここはこの公式を使って。なるほど、こうやって解くのですね。公式を覚えるの苦手で、人の名前とか漢字の読みを覚えるのは得意なんですけど、数学すっごく苦手で。あなたは数学が得意なのですね。すごいです。私は本を読むのが好きなので、古典や現代文は得意なのです。あなたは古典が苦手なのですか？私とあなた、本当に全然似てません。面白いくらい似ていません。今度、古典について教えてあげましょうか。なんてね。ちょこっと調子乗りました。私が持っていないものを、あなたはたくさん持っています。けれど、私はあなたが持っていないもの、そんなに持っていないかも。私、趣味も少ないですし、取り柄もないですし。そんなことないですか？自分だと 自分のいいところよくわからないです。あなたのおかげでだいぶ進みました。この先は一人で頑張れそうです。本当に本当にありがとうございます。なんだか私、さっきからありがとうと言ってばかりですね。出会ったばかりはごめんなさい、すみませんばかりだったのに。今も謝ってばかりです。そうですね、ごめんなさいって言ってるそばから、これだから私は。あ、そうだ、喉渇いていません？お茶入れてきます。あとみかんも持ってきます。まだまだたくさんあるのですよ。みかんみかん、できればまた持って帰ってくださいな。お裾分けです。このお茶おいしいのですよ。で、このお茶少し苦いのですが大丈夫でしょうか。先に聞くべきでしたね、ごめんなさい。苦いの好きでしたか。よかったです。それじゃあちょこっと休憩しましょう。落ち着きます。お味の方どうです？気に入っていただけて嬉しいです。私、他にもコーヒーや紅茶を入れるのも得意なのですよ。私の数少ない特技です。あのですね、少しお話があります。私考えたのです。あなたと出会って2ヶ月と少し、あなたといろいろな話をしてきました。そして思ったのです。文化祭行きたいです。あなたの話を聞いていると行きたいという気持ちが湧いてきて、けれど怖くて。お祭りだけあってきっと人もたくさんいます。私の髪、人目を集めます。クラスメイトや先生と会いたくないです。けれど行きたいな。願望だけ語っても意味なんてないのに、私は何を言っているのでしょう。え、一緒に外出の練習ですか？そんな確かに人目になれたらいけるかもですけど、 うしてあなたはそんなに優しいのですか？宿題届けてくれます。この前体調が悪い時は電話に付き合ってくれました。今も勉強教えてくれています。なんでですか？こんなこと言うとあなたにとても失礼だと分かっていますが、何か裏があるのではないかと思ってしまいます。実は先生から言われているから、いやいや、やっているとか、罰ゲームだったりするのかなって、そういうこと疑ってしまうのです。こんな性格をしている私自身が大嫌いです。じゃない。私、優しくされるとどうしていいのかわからなくなるのです。本当はプリントを届けるのも3日もすれば来なくなるのかなって思っていました。あまり優しくされると逆に怖くなってしまうのです。ごめんなさい。本当にごめんなさい。すごく失礼なことけれど、あなたに嘘はつきたくなかった。実はこんなことを考えていたのだと知っていてほしかったのです。ごめんなさい。私のこと嫌いになりましたか？汚らわしいことを考えている汚い私のこと嫌いになりますよね。それってその、何を言っているかよくわからないです。私のことが好きって、好きって、その、どういう意味ですか？好き、私のこと、好き、その、私は、愛とか恋とか、そういうの、わかりません。けれど、私は、きっと、 たのこと好きなんだと思います。この感情が何なのか私にはよくわかりませんけれど、好きじゃないと部屋にあげたりしませんし、電話番号を教えたりしないと思います。私の中であなたが特別な存在なのは確かです。けれど私の気持ちとあなたの気持ちが同じなのかすごく自信ないです。なんだかあやふやな返事になってしまいましたね。はい、特別ですよ。この気持ちの名前が何なのか私にはまだわかりませんけれど、私にとってあなたという存在がとてもとても大きいのは確かです。なんだか私よりあなたの方があたふたしていますよ。これからもよろしくお願いします。おはようございます。気づいていますか？学校がお休みの日に顔を合わせるの初めてなんですよ。3ヶ月も毎日のように会っていたのにですよ。これから週末はあなたと一緒に外出の練習。緊張しますし、怖いですけど、あなたが隣にいるなら大丈夫だと思います。服装変じゃないですか？ファッションとか無縁だったので。どうでしょうか？そう言っていただけると嬉しいです。それでは行きましょうか。どこに連れて行ってくれるか楽しみです。あなたは私を外の世界に連れ出してくれました。これからも様々な景色を私に見せてくださいね。
はい、どうも、不登校少女のこととちゃんを演じさせていただきました、かずなりるせと申します。お部屋が寒くて震えが止まりません。というわけでですね、前回演じさせていただいた雪女のゆきはちゃんとはまた違った感じのおどおど可愛らしい女の子を演じさせていただきましてですね、前回のゆきはちゃんが妖怪とか雪女なのでね、こう聞いてる方と人間の触れ合いって感じだったんですが、今回はもう私も人間なのでね、恋が芽生えるのではないかと。はい、そんな感じでね、こう前回は不器用な感じをメインにやり、今回は人間のこの人間関係不器用みたいな、なんていうんですかね、喋りたいけど喋るの下手で第一声がなんかいつも変みたいなのとか、発声が変とか発音が変とかをわざとこう盛り込んでみたのですが、どうですかね。 守ってあげたい子に皆様の中で映っていたらとても嬉しいです。決して私が噛んだものをそのまま提出しているわけではないですからね。はい。でですね、きっとこの子は、この子というかコトトちゃんはいろいろなことを考えていると思うんですけれどもね、それを妄想しながら、言葉って難しいなみたいな感じでひたすら喋り、口がもちゃもちゃ言い出し、部屋は寒くガタガタ震え出し、冬の収録は大変だなと噛み締めた一作だったりします。はい、あのリップノイズすごくて、きっとすごくご迷惑をおかけしたと思います。この場を借りてお詫びを申し上げます本当すいません。そんなこんなでですね、どうでしたでしょうか。守ってあげたいとか、こう守ってあげたいプラスちょっと面白い子だなって思ってもらえたらとても嬉しいです。こうね、コロコロ実は表情というか中身変わってるじゃんとか、あちゃんと喋ると面白い子じゃんみたいにね思ってもらえると嬉しいな。きっとね、いろいろあっておどおどしちゃってるけど、本来は最後のエピローグみたいに明るい子なんだろうなと思っております。楽しいねあんまりね、こういうロリっ子というか、ロリではないですね、なんて言うんですかね、線の細い可愛らしい子を演じる機会というのがね、あったりなかったり、あったりなかったりなので、はい、とてもとても新鮮な気持ちで楽しくやらせていただきました。うん、ありがとうございました。またね、心を幼くして幼い声を出せるように日々鍛錬しておき、鍛錬してまいりますので、よろしくお願いしますいや早いや早、はい、なかなかね、こういうおどおどした子とか、あとこの物語性のある音声作品というのをね、演じる機会があったりなかったり、あったりなかったりなんですけれども、いいですね、やっぱりこう今こんなこと喋ってんだろうなとか、相手方はこんな顔色をしてんのかなとか、そういうのを伺いながらセリフを喋るとね、なんか会話してんなっていう気持ちになって、とても楽しいです。はい何言ってんのって感じですけどね。はい、皆様もぜひコトトちゃんに喋りかけたりとかして、会話が成立するところがあったりとかすると嬉しいなと思います。はいそんなこんなでここまで聞いてくださりありがとうございました。カズナリルセでしたありがとうございます。